子育て家庭を支援、各種手当、医療費助成など。区では、子育て家庭を支援するため、児童手当をはじめとする各種手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。児童手当と子ども医療費助成の申請は、区の窓口のほか、郵送でも受付できます。申請書は、区ホームページからダウンロードできます。その他の手当等は、区の窓口で申請してください。なお、各種手当、および一人親家庭等医療費助成には所得制限があります。各手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は区ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。問い合わせ先、子育て支援課給付係、電話3647-4754。児童手当。対象、日本に居住している中学校卒業前、15歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者。手当額、月額、3歳未満、15,000円。3歳から小学校修了前、第1子、第2子、10,000円。3歳から小学校修了前、第3子以降、15,000円。中学生、一律10,000円。所得制限以上、いずれの区分も5,000円。公務員の方、独立行政法人等に勤務の方を除くは、勤務先に確認の上申請してください。児童手当所得制限表。扶養親族の数、限度額の順に読みます。0人、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。4人、774万円。5月分までは平成23年中、6月分からは平成24年中の所得で判定。扶養親族が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算。生計中心者の所得で判定。夫婦の所得の合算はありません。子ども医療費助成。対象、中学校卒業前、15歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方。助成範囲、各種健康保険法の定めにより、医療機関等に支払う医療費の自己負担分を助成。児童育成手当。母子、父子家庭、または同様の家庭の方が対象です。育成手当。対象、18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり、手当額、月額、1人につき13,500円。障害手当、対象、障害のある20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、心象手帳1級2級程度の児童、愛の手帳1度から3度程度の児童、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の児童、手当額、月額、1人につき15,500円、児童扶養手当、対象、 18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母、または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、父または母に重度の障害がある児童、障害の内容によっては該当しない場合あり、手当額、月額、1人目、9780円から41430円。2人目、5000円を加算。3人目以降、1人につき3000円を加算。特別児童扶養手当。対象、障害のある20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合、心象手帳、1級から3級程度の児童、愛の手帳、1度から3度程度の児童、長期間安静を要する病状、または精神の障害により、日常生活に著しい制限を受ける児童、手当額、月額、重度、心象手帳、1級2級、愛の手帳、1度2度程度の児童、1人につき5万400円。中度、心象手帳3級、愛の手帳3度程度の児童、1人につき3万3570円。一人親家庭等医療費助成。対象、18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害のある児童を養育する、一人親家庭等の親、または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合、父母が離婚した児童、母が未婚で出生した児童、父または母が死亡、生死不明の児童、父、または母に1年以上遺棄されている児童。父、または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童。父、または母が1年以上拘禁されている児童。父、または母に重度の障害がある児童。障害の内容によっては該当しない場合あり。助成範囲、各種健康保険法の定めにより、医療機関等に支払う医療費の自己負担分、世帯の課税状況に応じ、その一部または全部を助成。3. 児童福祉週間、5月5日日曜祝日から11日土曜。君がいる、ただそれだけで嬉しいよ。地域の子育て力の向上を。5月5日子どもの日から始まる児童福祉週間は、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について、国民が理解と認識を深めるために設けられ、期間中は各地で様々な取り組みが行われます。区では基本構想の中で、未来を担う子どもを育む町を目指し、地域社会が一体となって環境づくりを行っています。この機会に子どもたちの健やかな成長を願い、私たちにできることを考えてみましょう。地域の子どもの活動基地。児童館・児童会館は子どものための地域の遊び場です。遊び、スポーツ・工作など年齢に合った活動を展開しています。午前中は乳幼児と保護者を対象に体操や遊びのほか、保護者同士の仲間づくりや子育て相談などの子育て広場を行っています。午後や休みの日は中学生までの子どもが集まり、思い思いの過ごし方をしています。また、高校生を対象として 居場所づくりの時間延長やボランティア育成プログラムを実施している児童館もあります。詳しくは各児童館、児童会館のお知らせ、ホームページをご覧になるか、直接各館にお問い合わせください。問い合わせ先、放課後支援課育成係、電話 3647-9230。 4. 地域の身近な相談役、民生児童委員。秘密厳守、困った時は一人で悩まず相談を。民生児童委員は、皆さんからの福祉に関する相談、生活、高齢者や子ども、障害に関する相談などを聞き、区役所や関係機関につなぐ等、必要な支援を行います。社会福祉に熱意のある人が地域の推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱され、無償のボランティアとして担当地域の皆さんの相談を受けています。民生児童委員は秘密を守る義務があり、相談内容が漏れる心配はありません。悩み事などの相談が必要になったときは、次の問い合わせ先へご連絡ください。担当地区の民生児童委員を紹介します。また、不登校や虐待など、子どもの問題を専門に活動する主任児童委員もいます。活動紹介パネル展を開催。民生児童委員の活動を紹介するパネル展を開催します。期間中、相談コーナーも開設しますので、ぜひお立ち寄りください。日時、5月27日月曜、午後1時30分から、31日金曜、午後0時30分。場所、区役所2階区民ホール。問い合わせ先、福祉課福祉係。電話、3647-4318。
5. 子育ての不安の軽減を図るマイ保育園登録制度。出産前の方向けのプレ登録制度を導入。ぜひ登録を。区立保育園では園庭開放や子育て相談など、在宅で子育てしている家庭を支援する地域活動事業を実施しています。さらに平成23年度から気軽に悩みを相談でき、気軽に子どもを遊ばせることができるよう、マイ保育園登録制度、かかりつけ保育園を導入しています。登録は簡単です。実施園一覧から1園選び、その園で登録用紙をご記入いただければ完了です。その場でマイ保育園パスポートをお渡しします。なお、登録園は1園のみですが、登録していない園での活動にも自由に参加できます。登録にあたっては、土曜や朝夕の登校園時など、対応が難しい時間があります。丁寧に説明をしたいので、登録時には事前に保育園に連絡していただけると助かります。登録できる方、区内在住で、就学前のお子さんを在宅で育てている方、マイ保育園登録後の実施内容、保育園が行っている遊びや行事にお誘いします。保育園から年2回、子育てに役立つ情報を掲載したお便りを送付します。子育て相談や栄養相談が受けられます。看護師がいる保育園では、保健相談が受けられます。月に1回、身長や体重の測定ができます。保育園の見学や参観ができます。年度末に保育園から参加記念品をプレゼントします。出産前の方向けのプレ登録制度を導入。5月から出産前の方のためのプレ登録制度を導入します。出産前の不安なことや気になることなど、気軽にご相談ください。また、 保育園での子どもの様子を実際にご覧になりませんか。保育園のイベントにもお誘いします。登録していただいた方にマイ保育園プレ登録カードをお渡しします。出産後は登録園で本登録の手続きをしてください。マイ保育園実施園、区立保育園33園、栄養士は全園に配置されています。保育園、住所、電話番号の順に読みます。1、森下、森下 3-14-6、 電話 3635-1537。 2、白川、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。白川 1-7-1、 電話 3641-1198。 3、深川1丁目、深川 1-6-15-101、 電話 3643-4845。 4、古石場、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。古石場 2-14-1-102、 電話 3643-0593。 5、塩崎、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。塩浜 2-6-3、 電話3645-6014。 6、篠の目、平成25年度から26年度にかけて篠の目 2-4-10 の仮設園舎で運営する期間があります。篠の目 1-8-5-101、 電話 3531-9575。 7、篠の目第二、篠の目 2-4-4-103、 電話 3529-1453。 8、辰巳第二、辰巳 1-10-65-101、 電話 3521-0369。 9、辰巳第三、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。辰巳 1-10-81-101、 電話 3521-3263。 10、東洋、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。平成25年5月11日土曜、予定まで東洋 1-23-12 の仮設園舎で運営しています。東洋 3-22-1-101、 電話 3647-8458。 11、亀戸、平成25年度末まで次の住所の仮設園舎で運営しています。亀戸 7-57-13、 電話 3682-9546。 12、亀戸第二、亀戸 7-57-8-107、 電話 3684-4386。 13、亀戸第三、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。亀戸 1-24-6、 電話 3685-2883。 14、若葉、0歳児保育を行っており、看護師が配置されています。大島 9-7-8-101、 電話 3682-1461。15、大島、大島 5-53-1-101、 電話 3681-9026 16大島第二大島 4-1-6-130 電話 3685-6059 17大島第三大島 6-1-6-130 電話 3685-9091 18大島第四大島 8-12-20-101 電話 3685-7471 19大島第五0歳児保育を行っており看護師が配置されています。大島 4-21-3-101 電話 3637-0464 20北砂平成25年度から26年度にかけて近隣の仮設園舎で運営する機関があります。北砂 1-1-4-101 電話 3647-4430 21小名木川北砂 5-21-5 電話 3645-6807 22小名木川第二0歳児保育を行っており看護師が配置されています。北砂 5-20-3-101 電話 3647-9137 23亀高0歳児保育を行っており看護師が配置されています。北砂 5-20-9-101 電話 3647-9138 24亀高第二0歳児保育を行っており看護師が配置されています。北砂 5-20-10-101 電話 3648-9371 25東砂東砂 2-13-2-101 電話 3648-0710 26東砂第二東砂 2-6-4-101 電話 3648-4488 27東砂第三0歳児保育を行っており看護師が配置されています。東砂 1-5-3-101 電話 3640-6447 28東砂第四東砂 7-17-35-101 電話 3648-775029南砂第一平成25年7月頃まで南砂 3-14-6 の仮設園舎で運営しています。南砂 4-4-1-102 電話 3644-1706 30南砂第三南砂2-3-3-102電話 3649-1767 31南砂第四0歳児保育を行っており看護師が配置されています。南砂 2-3-4-101 電話 3649-2143 32南砂第五0歳児保育を行っており看護師が配置されています。0歳児から2歳児までの乳児専門園です。南砂 2-3-6-103 電話 3649-2144 33上等0歳児保育を行っており看護師が配置されています。 南砂 7-9-11 電話 3646-7087。 なお、これ以外にも改築改修工事のため園舎を移転している場合がありますのでご注意ください。その場合も電話番号は変わりません。地域の子育て支援は公設民営私立の認可保育園でも各園それぞれで工夫を凝らして取り組んでいます。内容等詳細は電話で直接お問い合わせください。問い合わせ先、保育課保育係、電話 3647-9094。 6. 区政最前線。区長室から、高等区長山崎孝明。新緑の季節、仲間や親子で体を動かしてみませんか。今年は桜の開花も早く、入学式には若葉がのぞき、今や新緑の季節です。4月に入学した子どもたちや新たに社会人となった皆さんも新しい環境に慣れてきた頃ではないでしょうか。今年度本区からは被災地である仙台市、大槌町、川俣町に各1名、計3名の職員を1年間派遣し復興のお手伝いをしていますが、この職員たちも新しい生活に徐々に慣れてきたようです。さて、町中が薫風に包まれる中、スポーツ公園をコンセプトにしている立川河川敷公園にまた新たな運動施設がオープンします。一つ目は5月3日オープンのフットサルコートです。フットサルはサッカーによく似たスポーツで、1チーム5人で戦います。近年非常に人気の高いスポーツです。4面あり、すべてナイター設備も備えています。同じ日から今年度のカヌー・カヤック場も始まります。2つ目は親子でキャッチボール広場です。4月にオープンした面を含め、これで6面になりました。東西に長い本公園に距離を置いて配置しています。キャッチボールに限らず、子どもたちに思い切りボールを投げたり蹴ったりさせてあげたい。チームに入らなくても親子や友人で気軽にスポーツに親しんでほしい、そんな広場です。スポーツも大切なコミュニケーション手段だと私は自分の経験から思っています。普段仕事で忙しいお父さん、たまにはお子さんとキャッチボールでもいかがですか。木々を抜ける風が心地よいこの季節、皆さんの生活スタイルに合った運動で体を動かしてみませんか。7. 分譲マンション管理組合にアドバイザーを派遣。維持・管理や建て替え・改修など組合が抱える課題に助言。区内の分譲マンション管理組合を対象に、公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。分譲マンション管理アドバイザー派遣。派遣内容。1. 講座編 A コース。分譲マンションの維持・管理、長期修繕計画など、基本的なことについてテキストを使いながらアドバイスを行います。 2. 相談編 B コース。個別具体的な相談内容について事前に資料などを提出していただいた上で適切なアドバイスを行います。分譲マンション建て替え改修アドバイザー派遣入門編。派遣内容。分譲マンションの建て替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律、税制、公的な支援などについてアドバイスを行います。対象、区内の分譲マンションの管理組合。管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む。費用、無料。テキスト代、 派遣申請後に辞退した場合に発生する違約金等は派遣申請者の負担。申請。派遣希望日の30日前までに管理組合理事長、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体の場合は代表者、名で申請してください。同一の管理組合に対し、同一年度内いずれかのコース1回を限度とします。派遣内容はそれぞれいくつかのコースに分かれています。派遣の申請方法、詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ先、住宅課住宅指導係、電話 3647-9473。 8. 国民年金の届け入れを忘れずに。会社を退職、配偶者扶養から外れた時など。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階7番、各出張所で加入の届け入れが必要です。1. 会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき。2. 厚生年金等加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき。3. 外国から転入したとき。4. 外国へ転出したとき。任意加入。区役所でのみ受付。5. 会社等に勤めていない方が20歳になったとき。6. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、5、6以外の届け入れは、年金手帳等基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するとき、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になる、ときは勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますのでご注意ください。厚生年金国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、 電話 3683-1231。 問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131。